恐竜帝の冒険。著者、海野十三。翻訳者、伊藤孝子。二少年。皆さん、ジミー君とサム君とご紹介いたします。この二少年が夏休みに熱帯多島海へ遊びに行って、そこでやってのけた素晴らしい冒険は、きっと皆さんの気に入ることでしょう。さあ、その話をジミー君に始めてもらいましょう。おっと皆さん、お忘れなく。ハンカチを持ってこっちへ集まってきてください。なぜって、皆さんはこの話を聞いているうちに、手の中に熱い汗を握ったり、背中にねっとりと冷や汗をにじみ出させたりするでしょうからね。いや、まだあります。おへそが汗をかくこともあるのですよ。では、ジミー君、どうぞ。熱帯多島海へ、夏休みほど退屈なものはない。我が友サムは、そのことについて僕と同じ意見である。いよいよ夏休みがあと5週間の後に迫った時に、サムと僕は大旋律を覚え、頭の髪の毛が一本一本ピンと直立したほどである。僕たち2人は恐るべき夏休みの退屈から逃れるためにどんなことをしていいのか、それについて毎日協議した。その結果、僕たちはついに素晴らしい考えの尻尾をつかんだのである。それはいつもの夏休みとは違い、今度の夏休みには思い切って寂しいところへ行ってみよう。それには熱帯地方の多島海がいいだろうということになった。熱帯地方の多島海のことは学校で勉強して知っていた。焼けつく強い日光、青い海、白いサンゴ、赤い屋根、緑のジャングル、七色の魚群、バナナ、パパイヤ、サワサップ、マンゴスチン、ウミガメ、トカゲ、ワニ、青黒いヘビ。こんなものはあんまり感心しないね。それからヤシの木、マングロープの木、ゴムの木、それからスコール、マラリア、デング熱のばい菌、カヌーという丸木舟、火山、毒矢。ああ、いくらでも出てくる。が、この辺でやめておこう。とにかく素晴らしいではないか、熱帯地方の多島海は。よし、行こう。それで決まった。行こう、行こう。僕もサムも語り合ったり、熱帯地理書のページを送ったりしているうちに、すっかり熱帯多島海の虜になってしまった。もう明日にも行きたくなった。二人とも気が短い。夏休みはまだ4週間余り経たないと来ないのである。ああ、夏休みになるまで随分日があるよ。退屈だね。今年は暑いから夏休みを1週間早くしてくれても良さそうなもんだね。サムも僕も好き勝手なことを言う。が、出発の日までそれほど退屈しないで済んだ。というのは、熱帯地方で60日を面白く遊ぶためには、僕たちはいろいろと用意をしておかなくてはならない仕事があったからだ。そこでいよいよ夏休みの初日が来て、僕たち2人は飛行艇に乗り込んで出発した。はっはっはっはっは。素晴らしい冒険旅行の門出である。飛行艇は素晴らしいね。素晴らしいねというのは、僕やサムの口癖だと非難する友人もあるが、しかし本当に素晴らしいことばっかりにぶつかるんだから、素晴らしいと言い表すしかないんだ。飛行艇が離水する前に激しい勢いで水上滑走をする。その時波が起こって窓にぶつかる。窓は波で白く現れ、外が見えなくなる。そして艇は猛烈にエンジンをかけているから、ものすごい音を立てて走っている。今にも艇が破裂しそうだ。と突然、そのすごい音が止んで静かになる。すると窓の曇りが取れて、外の景色が見え出す。その時は飛行艇が離水したのだ。僕は 飛行艇が水上滑走を始め、それから離水するまでが大好きだ。ことに離水した瞬間のあの心よい感じは、とても言い表すことができない。ほいしまった。僕は熱帯の冒険の話をするのに、飛行艇のことばかり語っていた。話を本筋へ戻す。その飛行艇は、たった二日で僕たちを注文通りの熱帯多島海へ運んでくれた。そして僕たちは、ギネタという小さい町へ入ったのだ。ギネタは人口8000人ばかりの小都会であった。しかしこれでも多島海第一の都会であった。以前はこのギネタに多島海総督府があり、総督がいたそうな。今はいない。それはこの町のすぐ隣に火山が3つもあって、そのどれかが噴火していて火山灰をまき散らし、地震はあるし、時々ドカンと大爆発をして火柱が天に届く凄まじさで、こんな不安な土地には総督府は置いておけないというので他へ移したんだそうな。この町の世界ホテルというのに僕とサムは宿泊することになった。名はすごいホテルだが、実物は安普請の小屋を少し広くしたようなものであった。ただ縁の下だけは立派であった。人間が立ったままで入っても頭が使えないのである。縁の下がこんなに立派にこしらえてあるのは、この地方は暑いから、こうしておかないと床の下からムンムンと熱気が上がってきて部屋の中にいられないそうな。だがサムも僕もそんな縁の下があってもやっぱり暑くて、ホテルの部屋の中にじっとしていることができなかった。そこで二人して早速町を見物に出た。町には貝殻だの、サンゴだの、極楽鳥の標本だの、大きな剥製のトカゲだの、きれいに磨いてあるベッコウガメの甲羅などを売っていて、みんな欲しくなった。サムなんかもう少しで一軒の土産物店を全部買い取ってしまうところだった。僕はサムを説いて、初めは見るだけにして、いっぺん全部を見て歩いた後で、明日にでもなったら一番欲しいものから順番に買ってゆくことを承諾させた。サムはしぶしぶそれを承諾したのだ。ところが、僕たちが海岸に出たとき、僕はせっかくサムに言い聞かせた掟を自分でぶち破るようなことになった。それほど僕は素晴らしく欲しいものを見つけたのである。僕だけではない。サムもそれを見、その値段の安いのを見ると、僕より以上にそれを買うことに熱を上げた。そのものは砂浜にゴロゴロといくつも転がっていた。それは小型の潜水艇であった。二人で操縦のできる豆船なのであった。売り主の話によると、これらの小さい潜水艇も前には随分この方面で活躍したそうである。ところがこれらの船を活躍させた国は戦争に負けてしまい、これらの船をたくさん置きっぱなしにして逃げてしまったという。そこで豆船は競売に出たが、買い手がないために売れなかった。そして何度も競売を繰り返し、何でも十何回目かに今の売り主が一束にして買ったんだそうであるが、それは途方もなく安い値段だったそうである。売り主がそう言うんだから嘘ではあるまい。それに実際その豆銭についている値段札を見ると本当に安いのである。僕たちは模型の電気機関車とレールと信号機などの一組を買うだけのお金で、その豆銭一隻を買うことができるのだった。ただみたいなものだ。ジミー、これを買おうや。買おうな。サムも僕もこの時皿のように目を向いて、目をくるくる動かしていたそうだ。欲しいものにぶつかって、嬉しさに体が震えていたんだろう。買っちゃった。豆潜水艇を一隻、とうとう買ってしまったのだ。素晴らしい計画。僕たち二人はしばらくその豆潜水艇、恐竜号、どうです？素晴らしい名前ではないか、の運転を習うために、ギネタドック会社へ通った。技師のアミール氏は、元海軍下士官で、潜水艦乗り8年の経歴がある人だそうで、 僕たちに潜水艦の操縦を教えるのは上手であった。なあに、こんなものの操縦なんかわけはない。自分が人間であることを忘れて、魚になったつもりで泳ぎまくればいいんだ。ほら、この通り。アミール技師は潜水艦を海面からさっと沈めたり、また急ぎ海面へ浮き上がらせたり、まるで自分が泳いでいるようにやってみせるのであった。ただ、忘れてならないことは、潜るときに上甲板への昇降口が閉まっているかどうか、それは必ず確かめてからにすること。いいかね？はいはい、聞いています。それから潜るときの注意としてもう一つ。それは上甲板に水に浸かっては困るものが残ってやしないか、それに気をつけること。何ですか？水に浸かっては困るものというと。実例を挙げるとすぐわかる。例えば、上甲板に人間が残っている。それを忘れて、そのまま艇が海の中へ潜ってしまえば、その人間は大変困るだろう。困るどころか、溺死してしまうからね。ははーん、なるほど。第二の例。上甲板に虫のついた小麦粉を日に干してやる。それを中へ入れるのを忘れて、その潜水艦が海の中へ潜ってしまえば、小麦粉はもう永久にさよならだ。ああ、わかりました。僕たちは操縦を一生懸命に練習した。アミール技師は僕たちの熱心さに対し、第一等の言葉で褒めた。僕たちが大変熱心なのには別に訳があった。それはこの豆潜水艇を手に入れてから後で、サムと僕とが素晴らしい計画を思いついたからだ。その計画を思う存分行うためには、豆船の操縦がうんと上手になっていた方が良いのであった。皆さん、僕の大計画が何であるかお分かりですかな？もうここでお話ししてしまいましょう。それはね、僕たちは豆潜水艇を使って海の中に恐竜を出すのである。恐竜、知らない人はないでしょうね。数千万年前に地球の上に住んでいたという巨大な爬虫類である恐竜。頭の先から尻尾まで30何メートルもあるというすごい恐竜。いつだったかヒマラヤ山脈のふもとの村に現れて人々を驚かしたというあの恐竜。トカゲの首を長くして、どお腹を膨らませたような形をして列車の上をひょいとまたいでいったという恐竜。それから今から二十何年前、スコットランドのネス湖の真ん中あたりで長い首をひょっくり出していて、土地の人に見つけられたというあの太古の怪獣である恐竜。この恐竜を僕たちは豆船を使って海中に出す計画なのだ。一体どうしてそんなことができるか。えへんえへん。それがちゃんとできるのである。サムと僕とでとうとう考え出したことなのだ。その仕掛けは皆さんに打ち明けるとこうだ。例の潜水艇にはマストがある。このマストに作り物の恐竜の首を取り付けるのだ。もちろん海水に濡れても色や形が崩れない材料でこしらえておく。こうしておいて、豆船を海の底から浮き上がらせたり、また急に沈ませたりする。するとどうなるだろう。大恐竜が海の中から首を出したり引っ込めたりするように見えるだろう。さあ、その時、すぐ前に汽船が通っていたらどうだろう。うわ、恐竜が本船の間近に現れた。大変だ。そこで汽船の中は上を下への大騒動となり、無電を打ったりして、大恐竜が熱帯界に現る、20世紀の大不思議とて世界中に報道されて大騒ぎになるだろう。僕たちは恐竜の目玉の中に取り付けてある写真機で汽船の騒ぎを幾枚も撮っておく。そして当分知らない顔をしているのだ。そして夏休みが済んだ頃、恐竜艇の冒険と題する例の写真を発表して、全世界をゲラゲラと笑わせてしまおうというのだ。これが正直なところ、 サムと僕が考えた大計画の全部だった。僕たちはこの計画に必要な恐竜の頭部を設計し、航空便で本国に注文した。僕はそういうものを製作している工場を前から知っていたのだ。その工場からはすぐ返事が来た。遅くも7日目には完成して、航空便でそちらへ送ると書いてあった。サムと僕は顔を見合わすと嬉しくなって、その場に踊り出した。